マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェアやパソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第62回目の配信になります。今回はですね、お話を2つさせていただきたいと思います。先日からね、ちょっとお話しさせてもらってました Windows Live、 この中のですね、1つメールの話をさせてもらおうと思います。あの Windows Live まとめて話するとですね、もう一番組できちゃうんじゃないかってくらいで、まあその中でね、以前ライブライター、あのブログを書くツールですね、ライブライターの話もさせてもらいましたし、追ってですね、いろいろこうムービーメーカーとかありますんで、そこら辺の話をしていきたいなと思っております。 Windows Live のメールとしてもですね、まあいろいろ機能がありますんで、これまた1回で話しきれないところがありますんで、まあ今回ちょっとこれいいなと思った機能についてお話したいと思います。え、皆さん Windows Live メールはお使いでしょうか。まあ、ほとんどの方がね、自分のプロバイダーのメールアカウントとか使ってると思うんですが、まあ、これいくつかアカウントドメインありましてね、ホットメールとか msn.com とか live.jp とかね、たくさんあると思います。私が使ってるのは msn.com です。でこの msn.com って、あの、まあ、取った時のアカウントがね、確か msn で、その後ホットメールが出て、まあ、最近だと live.jp というふうにドメイン名がいくつか出ておりまして、まあ、これそれぞれですね、 Windows Live のアカウントとして使うことができます。この Windows Live のアカウント非常に重要でしてね、こっからスカイドライブとか Microsoft のサービスをですね、使うことができますし、私自身も Microsoft の連絡のアカウントとしてはこの msn.com を使っています。ここでね、特にあのお勧めしたいのはですね、まあ、あの Google のね、 Gmail とかいろいろ特徴あると思うんですが、まあ、ここであのホットメールにWindows Live のメールについてお話ししますと、一つがですね、Windows Live の Sky Drive とか、そこらのサービスとうまく連結しているところがありまして、今回特にお話ししたいのが、画像の送信についてです。あの、私実家にとかですね、子供の写真とか送ったりするときに、まあ、メールとかで送るときは添付ファイルで送るんですが、まあ、原則としてね、添付ファイルっていうのは容量には制限ありますし、で実際そのメールボックスに入る容量とかの制限もありますんで、私の実家の方はね、確かケーブルテレビのインターネットサービスのメールアカウントを使ってると思うんですが、受信できる容量がですね、意外と小さかった気がするんですね。確か 10MB とかそんなもんじゃなかったかなと思います。まあ、今時そういうのはあまりないと思うんですが、そういう場合にね、例えば子供の写真を一眼レフデジカメで撮ったやつをそのまま送りたいと、こう画像を圧縮して送ってしまうのも手間もかかりますし、まあ、できれば綺麗な画像でね、送りたいなと思っている方が多いです。でこちらの Windows Live のメールですと、画像を送れるんですが、添付ファイル、これ画像に限った話じゃないんですが、添付ファイルが 25MB を超えた場合にアルバムにしますかっていうのを聞いてくるんですね。でこれどういうことかっていうと、送信者がですね、 Windows Live のアルバムに対してまず画像をアップするんです。でその後このメールにはリンク先を貼り付けてメールを送信すると、そういった形で添付しないで Windows Live の方を見に行ってくださいと。でデータの方は Windows Live にありますよと、あ、Windows Live じゃないや、スカイドライブですね、スカイドライブにありますよと、まあ、リンクを飛ばすと、そういったことが可能となっています。まあ、それでね、受け取った方は大容量の画像であってもですね、リンク先をね、行くことによって、写真とかが見れるようになると、そういうことになります。そこでですね、私今テスト的に自分自身にメールを送ってみました。添付した画像ファイルですね、私あの一眼レフデジカメ EOSKIS Digital N 持ってまして、このカメラで撮った画像をですね28枚添付してみました。でこれを送信しようとすると、まずファイルを添付した時点で 25MB を超えていますと、オンラインアルバムで送りますかと聞いてきます。まあ、これオンラインアルバムというのはスカイドライブ上のオンラインアルバムですね、そちらの方に転送しますかと言ってくるんで、それではいとすると、送信する前に、スカイドライブに対してね、アップロードを始めます。まあ、それちょっと容量によってね、若干時間かかるんですが、で全てアップロードが終わって送信とやると、まあ、相手方に送信するとされると、今回の場合は自分自身、今私が msn.com のアカウントから自分自身の Nifty のメールの方に送りました。で Nifty の方で今受信をしまして、実際ですね、スカイドライブのこれ長い URL、これ非常に分かりにくい、ね、URL が添付されてまして、まあ、ここをクリックするとですね、 Windows Live のフォトアルバムですね、こっちのページに飛ぶようになってます。で今画像が表示されています。 まあですね、これ実際の送るとですね、オンラインアルバム上に置くということで画像の解像度を下げてということになりますので、今サンプルのデータですね、1個 380KB ぐらいになってますが、まあ、これで実際画面を見ることができます。でコメントを書くことができるんですね、これに対して。でコメントを書く場合は、その受けた人も Windows Live のアカウントを持ってないといけないです。でコメントを投稿する場合 Windows Live ID でサインしてから、何かコメントを書いてくださいとか、そういったこともできますんで、まあ、私の例えば実家に送るとか、まあ、友達とかですね、そういった人にこう見せて何かコメントもらうとか、そういった用途にも使うことができます。であと面白いのがですね、これスライドショーにそのままできるんですね。今28枚写真を送って今スライドショーの再生ってやってますと、今ウェブの画面の中で写真が1枚1枚フェードインフェードアウトしながら表示されます。うん、これは結構、まあ、面白いって言ったら面白いですね。どうだろうな、実際実家にね子供というか孫の写真を送るとか、まあ、旅行の写真をお互い見せ合うとかですね、ね、そんな使い方もできると思いますし、まあ、画像自体ね縮小されてると綺麗に写ってますんで、まあ、こういった使い方もねいいんじゃないかなと思っています。でスカイドライブのフォトアルバムに送信されるわけですが、受け取った方がですね、実際自分の送信した側と受け取った方の人しかこの写真を見ることができません。ですから今 Windows Live をねわざとログアウトしてます。サインアウトした状態で受信するとですね、まあ、木澤さんからメールが送られましたと、その写真フォトアルバムですって出ていますが、送った分の画像しか今表示されていません。他のとこもねいろいろ貼り付けてあるんですけどね、そのアルバムは表示されないようになってます。またこのホットメール、 Windows Live メールはですね、迷惑メールのフィルタリング機能、まあ、これ Google とかにもありますけども、そこら辺もですねちゃんと備えてまして、これ結構優秀ですね。確かに迷惑メールだなというようなメールは綺麗にフィルタリングされています。まあ、一部海外の方から来るメールで、ちゃんとしたメールもあるんですが、それについてはですねちょっとこれ除外してあげなきゃいけないんですが、まあ、そういった一部例外はあるんですけども、大体迷惑メールかなりの精度でですね弾いてくれます。もちろんですね今言いましたように、本当は迷惑メールじゃないのに迷惑メールにされたものに関しては受信を許可するっていうふうにすればですね、まあ、今後この方は迷惑メールということにはならないと、いうことになりますので、迷惑メールのままずっと処理されちゃっていちいち気にしなきゃいけないってことも、まあ、あまりなくなると思っています。ですね、まあ、広告系が結構迷惑メールになってますね。ソースネクストからのウイルスセキュリティのメールが迷惑メールになっちゃってますね。まあ、ここら辺はね例えばソースネクストからの方は受信を許可するとか、今そういう風にやりましたので、まあ、次からソースネクストからのメールは迷惑メールにはならないと、そういったことになります。まあ、他にもフォルダー分けとかもやってますし、今後ですね Windows Phone 7とかですね、そこら辺出てきて、そちらを活用するってなると、やはり密接に連携するのがこの Windows Live じゃないかなと思ってまして、まあ、実際私 Windows モバイル e モンスターってやつですね、あれを使ってた時期があるんですが、まあ、あれを使ってる時はもう MSN っていうかね Windows Live とくっついて動かしてて、大変そこら辺ね便利だなと思って使ってました。まあ、そういうことで今回は、メールのお話をしましたけども、この Windows と Windows Live の関係ってかなり密接につながっているところがあります。ですから Windows というプロダクトに対して Windows Live というサービスがつながって、より多くのですねなんか使える範囲が広がっていくというかですね、活用方法ができてくるんじゃないかなと思っています。まあ、ですからよく、まあ、Mac を買ってくるといろいろ入っててできるよっていうのありますけど、 Windows についても同様でしてね、 Windows 買ってきて使って、しかも Windows Live と連携すると、例えばオンラインのアルバムとかが使えたりとか、まあ、そこへの連携とかもできますんで、まあ、ぜひですね私としてはこれ Windows Live を使っていただくことを強くというか、まあ、お勧めしたいなと思っています。まあ、実際ですねちょっとこの後また別の機会でお話しようと思ってるんですが、Office 2010を使ってると、これのファイルのアップロード先をこの Windows Live の SkyDrive 上に置くことができるんです。で今どういう使い方をしているかというと、自作のデスクトップマシンで例えば .NET Lab の勉強会のプレゼンテーションの資料を作って、で資料を作ってるんですが、保存先はローカルには保存しないで Windows Live のオフィス側に保存します。で外に出た時ですね、まあ、実際本当その勉強会のその場になった時とかですね、いう時には ネットブックの方のパワーポイントなりを立ち上げて、今度は Windows ライブ側からダウンロードすると。ダウンロードするとか言うとですね、なんかオンラインストレージからダウンロードするっていうイメージになりますけど、実際のファイルを開くという感覚、それで Windows ライブのスカイドライブ上のファイルを開くということになりますんで、実際使っててですね、自分のローカルマシンのファイルを開いてるのと全く同じ感じで使います。昨日はちょっと夜勉強会があってマイクロソフトの発売まで行ってきたんですが、その中のね、一応いろいろお話聞いた内容全部ワードで打ってたんですけど、保存先は全部スカイドライブにしまして、で自宅帰ってきてからネットブックは開かずにデスクトップのマシン立ち上げて、その時のファイルを見るとかですね、まあその時のね勉強した内容を見るとか、そういうことを使ってますんで、うん、これクラウドコンピューティングっていうのかなとちょっとね思っております。あの容量がですね、スカイドライブ 25GB ありますんで、もうこれ十分な容量なんで、しかもそれがタダで使えるわけですよ。それなので自分の結構保存先としては結構活用させてもらってます。ちょっとした文章を使うときは保存先には全部私は Windows ライブのスカイドライブ上に置いています。とは言ってもですね、やっぱりあの心配じゃないですか。時々あのダウンロードしてローカルファイルに落としてですね、バックアップを取ってると、そういうこともしてはいます。すみません、ちょっとメールの話からちょっといろいろ広がっちゃいましたけども、この後ですね、Office 2010を持ってなくても、ウェブ上のオフィスのウェブアプリケーションも、使うようになりますので、そこの話もですね、追ってしたいなと思っております。そういうことでですね、 Windows Live のメールの話をさせてもらいました。はい、2つ目の話はですね、これまたマイクロソフトのサービスの話をもう一つさせてもらいたいと思います。Bing という検索エンジンは皆さんご存知だと思います。ググるんじゃなくてビングルです。まあ検索エンジンいろいろとあるんですが、まあ、ほとんどの方がですね、まあ、Google を使ってると思うんです。これマイクロソフトが提供している、検索エンジン Bing、こちらはですね、まあ、先日ちょっとお話は聞いてきたんですが、 Google とはまた違った形でね、検索の数というよりも実際の使ったイメージに近い形、実用的な、検索エンジンというのをまあ目指してるのかなと思ってまして、まあ、これやっぱり Google が先行してるのはこれも認めざるを得ないでしょうけど、ここの検索した結果について連想される言葉とか、検索した結果がですね、実際検索しようとした人間の意図するところにこう近いところで出てくるとか、まあそういったことがね研究をされてると思います。でですね、これいざいろいろ使ってみると結構、いけるなというのが正直なところです。まあこれ今 Bing の話、検索エンジンの話ではなくてですね、ここの中にですね翻訳機能があるんですね。 Bing トランスレーターというのがありまして、これはですね各国語のいろんな言葉を翻訳してくれます。で、なんで今こういう話になるかというとですね、いろいろ情報が入ってくるんですが、ほとんど英語だったりするんですね。で、英語が私は非常に苦手で、非常に苦手というのはよく英語を話す方に、いや私英語苦手なんですよ、日常会ぐらいしかできませんなんて言うけど、ね、私日常会もね怪しいというか、いやいざ喋るとまあまあ言葉出てくるきてなんとか通じるようなことを言っちゃうかもしれないんですけど、これちゃんとした言葉かなって、非常に怪しいなと、まあ、逆にそこら辺のね教科書に載ってるの文法通り喋らなくても伝わればいいんだよっていう話もあるんで、まあちょっとそれでもいいのかなと思いつつもですね、実績な長い文献をずっと読むとなると、やはりちょっと英語苦手だとですね、ちょっと辛いものがあるかなと思っておりまして、まあここはねいい機会なんで勉強しようかなと、まあいろいろ思ってるところなんですが、まあ、それとは別にですね、まあ、便利なものは使おうということで、この翻訳機能をちょっと使ってみました。で、いくつかいろんな翻訳のウェブサイトあるんですが、この Bing のウェブサイトですね、割と自分の意図した通りに訳してくれると、実際私が日本語を入力して英語に変換してくれるんですが、この喋った内容がですね、入力した日本語の内容がですね、割と言葉で喋るような、いやなんとかですねみたいな、こんな感じですみたいな、普段言葉で喋ってるような内容を入力してもそれなりにきちんとした英語に翻訳してくれます。きちんとした日本語で書いて翻訳してくれるっていうのはどこでもうまく最近やってくれるんですが、ある程度崩した言葉でもですね、それなりに翻訳をして、まあ、英語のね、いやーとかいうような感じで、こう、それなりの表現をして翻訳をしてくれます。まあ、そういったことでね、 事実文書の翻訳にも使えるんだけど、ある程度の日常会の翻訳にもね、これ結構使えるんじゃないかなということで、ちょっと使い始めています。実際こうなんで、話をしたかというとですね、 Facebook のあのマイクロソフト MVP の、ファンページがあるんですが、そこでね、あの Bing のトランスレーター使ってみてどうでしょうなんて書いてありまして、まあ、どうなんだろうなと思って使ってみたら、まあ、割と使えるかなという感じでやっています。で実際ですね、これ入力しながらほとんどリアルタイムで、翻訳もしてくれるっていうことをやってくれまして、その後ですね、結構割と英文とかも翻訳させてみてるんですけど、あのぴったり同じ綺麗な日本語にはならないんですけど、だいたい意味が通じるなというような日本語に翻訳をしてくれています。であとですね、あの私あの Facebook、海外の方お友達というかね、登録させてもらうこともありまして、海外の方も読むこともあるんですね。でその人たちに対してやっぱり英語で言わなきゃいけないなということで、一生懸命拙い英語を書いてたんですけど、まあ、やっぱり厳しいなということで、ちょっと最近はあのこちらの翻訳の力も借りてですね、入力したりしてます。ただあの英語がわかる日本人の友人に言わせると、おいなんか英語変だぞと言われてますんで、バレたかとそんな話をね、しております。とですね、これ面白いのが、実際翻訳を、翻訳元言語と翻訳先言語ということで選べるんですが、これですね、アラビア語、イタリア語、インドネシア語、ウクライナ語ってずっとありまして、日本語ね、中国語、韓国語と、もちろん英語ですね、フランス語とか、各国の言葉があります。でまず翻訳元のテキストボックスに文字入力するとある程度自動判別をしてくれます。まあ、私あの翻訳元は英語か日本語かしか入れないんで、他の言葉ちょっと試してないんですが、もう日本語入力すると翻訳元日本語で、この先をどうしますかっていうと、そこは自分で選択して英語にしますということで翻訳をしてできるようになってます。でさらにですね、もしこれ音声で喋ってくれるんですね、翻訳結果をちょっと試してみましょうか。
こんにちは、私の名前は木澤です。
今は日本語で、英語で書いたものに対して、今日本語で喋ってもらいました。じゃあ次はじゃあちょっと英語で話してもらいましょう。
Good afternoon. My name is Kizawa.
はい、そんな感じでですね、まず英語にしても日本語にしてもですね、ちゃんとアクセントをつけて、それなりに聞こえる言葉にしてくれています。まあ、聞こえるというかですね、ちゃんとした文章としてですね、アクセントつけて聞こえることようになっています。これ音声合成というのはですね、まあ、だいぶ昔からまあ、IBM とかでますね、やってましたけども、まあ、IBM でもですね、すいませんちょっとソフトの名前忘れちゃいましたけど、入力したテキスト文字を言葉として喋ってくれるということもやってます。まあそれはだいぶ出回ってるね、まあ、既存の技術ではあるんですけどもね、これ音声で発生してくれるということで、しかも、それなりに聞こえるんで、これは使えるなというのと、まあちょっと勉強になるのかなと、そんな風に思っています。これそのうちね、どうなんでしょうね、マイクロソフトのね、この未来を示すようなこうイメージのビデオとか見るとですね、お互い言葉が違う国の人でもですね、もう瞬時に通訳して、しかも音声で話してくれると、まあ、そんな時代が来るのかなと。ただそういった基礎技術っていうのはもう出来上がってきてるんで、まあ先々ね、そういった時代が来るのかなと思っています。まあとは言ってもですね、これコミュニケーションって非常に難しいですからね、同じ日本語同士でも、勘違いするとかありますんで、ここはですね、かなりまあ難しいところではあるんでしょうけどね、やっぱりそこがね、課題なのかなと、そんなふうに思っています。まあ、そういうわけでちょっといろんな翻訳サイトとかで、ね、使ってたんですけど、どうもねこの Bing のトランスレーター、こっちがね私の使い方には一番合ってるんじゃないかなと思います。これやっぱり訳す言葉がね各サイト違うんで、得意不得意とかもあるし、何か向いてるとかね、そういったこともあると思いますんで、まあ、もし皆さんお使いになる場合はこう自分の使い方に合ったところをちょっと探して使ってみるのもいいんじゃないかなと思っています。で別に私ひいき目にね、マイクロソフトだってひいき目にしてるわけじゃないんですが、この Bing トランスレーター一番自分の使い方に合ってるのかなと思ってますんで、ちょっと今後もね使っていこうかなと思っております。それとですね、なんでこれ Bing トランスレーターいいのかっていうとですね、インターネットエクスプローラー8以降のお使いの方、 IE8 ですね、まあ9でもそうなんですが、アクセラレーション機能ってのがあって、文字をね選択すると、四角いところに水色で、ね、矢印が出てくるんですね。でこの矢印のところをクリックすると Bing で翻訳っていうのが出てくるんです。 そうしますとこの Bing の翻訳のページに飛んで、その後ですぐ翻訳した結果を出してくれると。でこれ実際他の .NET ラボの勉強家の他のメンバーとも話してたんですが、これがあるんで IE はいいなと。つまりあの英語の文献読まなきゃいけないんだけど、読んでこの文コピー&ペーストして翻訳サイトでやるってんじゃなくて、まさに読んでる部分のこの部分を選択をして右クリックして Bing で翻訳って言った時でパッとそのままの翻訳を出してくれるんです。今私がそのクリックして Bing のページに行くような話をしてましたけども、 IE8 のですねこの以降のですねアクセレーション機能なんですが、例えば文字列をですね選択したところでアクセレーションのこのアイコンが出てきます。水色の矢印のやつで、その後クリックするとメニューが出てきて Bing でマッピング、 Bing で検索、 Bing で翻訳ってあります。で Bing で翻訳ってところにマウスカーソル合わせてクリックしなくてもですね、そこでウィンドウが小さいのが出てきて、その後でも翻訳した結果が表示されるんです。サイトの移動をしなくてもそのサイトを表示したまま前に小さいウィンドウが出て翻訳結果がすぐ見れるということで、まあ、例えば英文読んだりちょっと日本語をね英訳したいなんて時にも、今のサイトから移動しないで作業環境をできるだけ移さないでそのうちすぐ訳すことができると、そんな便利なのに使えますので、まあ、さっきも言いましたようにそのマイクロソフトの製品とこういったサービスっていうのを組み合わせていくと、いろんなことができるんじゃないかなと、そんな風に思っています、はい。なんかね私用意しすぎたような気がするんですけど、本当にこれ便利なんで、ぜひね私も今後使ってみたいと思いますし、ぜひ使ってみたらいかがでしょうか。どうも言葉の壁っていうのが技術的にだいぶ解消されつつあるんじゃないかなと、そんな風に今思っております。はい、そういうことで、Bing のトランスレーター、それと IE8 以降のアクセレーター機能を使った翻訳と、それについてねお話をさせていただきました。はい、そういうことで第62回は Windows Live Mail と Bing トランスレーターについてお話をさせてもらいました。今回はですね、まあ、Windows のお話というよりは Microsoft のサービスの話をしてしまった感じがしますけども、まあ、何度も言いましたよね、これ組み合わせて使うとよりやれることが広がっていくなと、やっぱりねこれサービスっていうのは重要なのかななんて、改めて思っております。まあ、あの今後もですね、ムービーメーカーだとかフォトアルバムの話もですねちょっと突っ込んでねお話できたらなと思っています。おっと思うような画像編集ができたりとかですね、そんなこともできますし、まあ、そこら辺ねいろいろ追ってお話ししたいなと思っております。まあ、合わせて使ってみてれば見ていただければと思っております。それとですね、先日お話ししましたのハードウェア、パソコンの Core i7 マシンの話、ちょっと今回お話ししきれなかった、ちょっと数時間なかったんですが、ちょっとまた次回以降でですね、もう今実際駆動させて何をやってるかというとですね、デュアルブートで Windows サーバー2008リリース2を動かして、その中でハイパー V を動かして、そこのハイパー V ってのは仮想の環境ですね、その仮想の環境の中で Windows をいくつか走らせると。でもちろんその中にはサーバーが入ってて、一人でアクティブディレクトリーだとかね、そんなことをして実験ができるようになってきました。メモリは 8GB 積んでるんで OS の 2,3 個立ち上げてもね全然平気と。まあこれが目的だったんですけどね、マシン増強したね、まあ、そこら辺も実験しておりますんで、そこら辺の話もね今後していけたらなと思っております。はい、それとですね、告知を先日からさせてもらってるんですが、 .NET ラボの勉強会、今度は12月25日クリスマスに行います。まあ、先日お話ししました通りですね、ちょっと私の方で実はねプログラムの話をさせてもらいます。ビギナーズセッションということで C シャープの、まあ、プログラミングティップスということで、そこら辺のね実際コードを組んでどういう動きしますよというところをお話をさせてもらいたいと思ってます。当初30分ぐらいで喋れますよって言ってたんですけど、どうもいざですね勉強会の告知をしたページを見たですね50分セッションになったんですね。私ね50分も喋れるかなって言いながらこの前も50分喋っちゃいましたんで、まあ、ちょっとね今準備をしているところです。準備してるところなんですけどね、なかなか間に合うかなという状態で、まあ、そこら辺の話をねビギナーセッションということで、お話をさせてもらいたいと思います。こちらの方ですね、開催場所がマイクロソフト新宿本社になります。マイクロソフトの新宿本社は、まあ、前回もお話ししましたが、ここを使わせてもらうのが、おそらく今回が最後ということになります。次がですねちょっと2月以降品川に本社機能が移転しますので、そちらも使わせていただければなという話をしてるんですが、ちょっとまだそこはまだはっきりしたことが言えないですね。まあ、まず社員の皆さんがね環境で我々後で使わせてもらう方は、まあ、そちらもね整ってからということになりますので、 まあ、ちょっと今後まだ予定はわからないんですが、新宿でやらせていただくのはこれが最後となります。で、ドットネットラボのこちらにちょっと参加してみたいという方、ちょっと URL を言われるですね、最近この言葉で検索をしてくださいと言った方がいいという話をいろんなところで聞いてまして、検索キーワードが半角でドットピリオドですね、ドットネット、大文字で NET、 カタカナでラボ、ドットネットラボ、これでですね検索してください。 Bing で検索しますと、一番上にですねドットネットラボということで、今月の勉強会の案内ものページに飛びます。いきなりビギナーセッション C シャープのプログラミングティップスでドットネットラボ木澤智和って私の名前がいきなり出てますね、トップでね。まあ、こちらで、検索してみて、このページに行きますと申し込みのページも飛ぶようになってますので、そちらで申し込んでいただければと思っております。それとですね、Google でね、検索をしてもですね、ドットネットラボでも一番上にドットネットラボのサイトに飛ぶようになってます。まあ、どちらでもですね、検索してみていただければなと思っております。で、すいません、自分のことばっかり喋っちゃったんですけど、セッションとしてはですね、ワンクマ同盟の小玉さんという、これ C シャープの MVP の方ですね、 T4 で簡単に素結合ということで、こちらですねプログラミングの話、 T4 という ASP.MVC やシルバーライトリアサービス、 WPF やシルバーライトの MVVM パターンを簡単に作成する方法を T4 で構築してみますということで、まあ、特にはねデータベース絡みリンクとかね、そちらのお話をしていただけるということで、そちらのプログラミングに興味ある方、ぜひこれ聞いていただければなと思っております。それとですね、マイクロソフトの田中達彦さん来ていただきまして、ついに公開 Windows Phone 7を知っておくべき開発の心得ということで、 PDC10 でねお話しいただいた内容をですねちょっと解説していただけるということで、 Windows Phone 7の話が聞きます。で、ドットネットラボではこれが最初じゃないかなと思っておりますんで、これ興味のある方、定員30名です。もうぜひぜひ申し込んで、聞いていただければなと思っております。その後ですね、ライトニングトーク等をやって、ちょっと軽い、グリーティングアワーということで、まあ、お菓子とジュース用意してますんで、それちょっとつまみながらちょっと皆さんの雑談でもしたいなと思っております。ちなみにライトニングトークでも今のところ私がパソコンの自作の話を5分間でしようかなと思っておりまして、両方準備できるかなってちょっと怪しいところあるんですが、そういったこともねやろうと思ってますんで、このドットネットラボの勉強会、興味のある方ね来ていただければなと思っております。ぜひよろしくお願いします。はい、エンディングなのにこんな長々と喋っちゃいまして、またですね、ネタを集めていろいろ話したいと思っています。またよろしくお願いします。